こんばんは。聖書輪読会のお時間がやってまいりました。今週の聖書箇所はサムエル記第2の14章です。はい、副題はテコアの知恵のある女としました。はい。ここのなんか話は一回読んだけど、なんか複雑だなっていう印象があります。はい。神様に祈って、理解ができますようにということなんですけども、難しいですね、聖書っていうのはね。はい。こんばんは、もぐちゃん。
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
はい。今日はサムエル記第2の11章を輪読いたしましょう。
はい、
はいはい。前回のところは、はい、ダビデの息子、アムノンという、まあ、長男ですね。長男が、腹違いの、兄弟である、妹である、腹違いの妹ね、お母さんが違うんだよね。お父さんは同じダビデだけど、タマルという女性に、大丈夫ですか、モグちゃん。
今ちょっと猫を外に出した。はい、ごめんごめん。
どこまで言ったっけ。タマルというね、綺麗な腹違いの妹がいたんですけれども、彼女を、まあ、に恋をしてしまって、まあ、本当はね、兄弟間でそういうあの関係になってはいけないんだけれども、まあその、ハマルを、まあ、ケビを使って騙して、
ああそうやったね。
はい、騙して、強姦をしましたね。そして、もうなんとそれからもうこうなんていうの、家から出すっていうかね、まあ、そういう、ひどい仕打ちをしたんですよね、長男が。でそれを知った、そのタマルの兄、ね、
お兄ちゃん、
兄。お母さんが同じなんですね。アムネとアムノンは違うけど、タマルと、アブサロムっていうね。
アブサロム。
アブサロムは、もうもちろん怒りますよね。怒って。はい。で、ダビデ王も、まあその話を聞いて怒ったけれども、まあアブサロムに対、アブサロムじゃない、アムノンに対して、まあちょっと、いうかな、厳しい処罰は受けさせてないよね。そう。で、そのアブサロムは、もう非常に妹がね、怪我されたことに関しても本当に怒ってるんだけれども、それをこう、その2年間、その胸に秘めたまま、その怒りをね、して、機会を伺って、羊の毛の刈り取りのお祝いっていうことで、
ああそうやったね、
兄弟、ダビデ王のね、息子たち全員を自分とこに招いて、そしてアムノンを殺しました、酔っ払わせてね、そして、アブサロムは、
どっかの王
様のね、網筆の樽前のところに逃げましたと。で3年間、ゲシュルというところに潜んでいたわけですよね。はい、ということです。さあ、その次ですけれども、はい、では、もぐちゃん。もぐちゃんからじゃあ、
はい。
なんかすごいなんかね、 音がするんだけど、今日髪をこするような音、こするような音。
あ、私がノートしようって、
うん、それが、はい、ちょっとあのスマートフォンから外した方がいいかもしれないね。
はい、わかりました。じゃあ読みます。14章、セルヤの子ヨアブは王の心がアブサロムに向いていることを知った。
ヨアブはテコアに人を使わして、そこから知恵のある女を連れてきて彼女に言った。喪に服しているものを装い、喪服を着て身に油も塗らず、死んだ人のために長い間喪に服している女のようになって、
王のもとに行き、王にこのように話してください。ヨアブは彼女の口に言葉を与えた。
テコアの女は王に話したとき、地にひれ伏して礼をして言った。お救いください、王様。
王は彼女に言った。一体どうしたのか。彼女は答えた。実はこの私はやもめで、夫は亡くなりました。
この橋ためには二人の息子がおりましたが、二人が野原で喧嘩をして、誰も二人を仲裁する者がいなかったので、一人が相手を撃ち殺してしまいました。
するとお聞きください。親族全体がこの橋ために詰め寄って、兄弟を撃った者を引き渡せ。彼が殺した兄弟の命のために彼を殺し、この家の世継ぎも消し去ろうと言います。残された私の一つの火種を消して、夫の名だけではなく、残りのものまでもこの地に残さないようにするのです。
王は女に言った。家に帰りなさい。あなたのことで命令を出そう。
テコアの女は王に言った。王様、刑罰は私と私の父の家に下り、王様と王位は罰を免れますように。
王は言った。あなたに文句を言う者がいるなら、その人を私のところに連れてきなさい。もう二度とあなたを煩わすことはなくなる。
彼女は言った。どうか王様、あなたの神、主に心を止め、地の復讐をする者が殺すことを繰り返さず、私の息子を消し去らないようにしてください。王は言った。主は生きておられる。あなたの息子の髪の毛一本も決して地に落ちることはない。
女は言った。この橋ために一言王様に申し上げさせてください。王は言った。言いなさい。
女は言った。あなた様はどうして神の民に対してこのようなことを図られたのですか。王様は先のようなことを語ってご自分を咎があるものとしておられます。王様は追放されたものを戻しておられません。
私たちは必ず死ぬものです。私たちは地面にこぼれてもう集めることができない水のようなものです。しかし神は命を取り去らず、追放されているものが追放されたままにならないようにご計画を立ててくださいます。
今私がこのことを王様に話しに参りましたのも、人々が私を脅したからです。この橋ためはこう思いました。王に申し上げよう。王はこの橋ための願いを叶えてくださるかもしれない。
王は聞き入れて、私と私の息子を神の譲りの地から消し去ろうとする者の手からこの橋ためをきっと助け出してくださるから。
この橋ためは王様の言葉は私の ちょっとごめん、水。
大丈夫。ちょっと待ちましょう。
この発した目は、王様の言葉は私の慰めとなるに違いないと思いました。王様は神の使いのように善と悪を聞き分けられるからです。あなた様の神主があなたと共におられますように。
王は女に答えて言った。私が尋ねることに隠さずに答えなさい。女は言った。王様、どうぞお尋ねください。
王は言った。これはすべてヨアブの指図によるものであろう。女は答えて言った。王様、あなたの魂は生きておられます。王様が言われることから誰も右にも左にもそれることはできません。確かに王様の家来ヨアブが私に命じ、あの方がこのはしための口にこれらすべての言葉を授けたのです。
王様の家来ヨアブは事の成り行きを変えるためにこのことをしたのです。あなた様には神の使いの知恵のような知恵があり、地上のすべてのことをご存知ですから。
王はヨアブに言った。よろしい、その願いを聞き入れた。行って若者アブサロムを連れ戻しなさい。
ヨアブは地にひれ伏して礼をし、王に祝福の言葉を述べていった。今日このしもべがご好意を受けていることが分かりました。王様、王がこのしもべの願いを聞き入れてくださったのですから。
ヨアブはすぐゲシュールに出かけて行き、アブサロムをエルサレムに連れてきた。
王は言った。あれは自分の家に行ってもらおう。私の顔を見ることはならぬ。アブサロムは自分の家に行き、王の顔を見ることはなかった。
さて、イスラエルのどこにもアブサロムほどその美しさを褒めそやかされ、褒めそやされた者はいなかった。足の裏から頭の頂まで彼には火の打ち所がなかった。
彼は毎年年の終わりに頭が重いので髪の毛を刈っていたが、刈る時に髪の毛を測ると王の計りで200シュケルもあった。
アブサロムに3人の息子と1人の娘が生まれた。その娘の名はタマルといって美しい女であった。
アブサロムは、2年間エルサレムに住んでいたが、王の顔を見ることはなかった。
アブサロムはヨアブを王のところに送ろうとして、ヨアブのもとに人を使わせたが、彼は来ようとしなかった。アブサロムはもう一度人を使わせたが、ヨアブは来ようとしなかった。
アブサロムは家来たちに言った。見よ、ヨアブの畑は私の畑のそばにあり、そこには大麦が植えてある。行ってそれに火をつけよ。アブサロムの家来たちは畑に火をつけた。
ヨアブは立ち上がり、アブサロムの家に来て彼に言った。なぜあなたの家来たちは私の畑に火をつけたのですか。
アブサロムはヨアブに答えた。ほら、私はあなたのところに人を使うし、ここに来るように言ったではないか。私はあなたを王のもとに使わし、なぜ私をゲシェルから帰って来させたのですか。あそこに留まっていた方がまだマシでしたと言ってもらいたかったのだ。今私は王の顔を拝したい。もし私にトガがあるなら王に殺されても構わない。
ヨアブは王のところに行き王に告げた。王はアブサロムを呼び 呼び寄せた。アブサロムは王のところに来て、王の前で地に触れひれ伏して礼をした。王はアブサロムに口づけした。
アーメン、
アーメン。
大丈夫ですかもぐちゃん。
うん、なんか急にね、喉がね、
うん、
だ今大丈夫、
今大丈夫。
うん、
なんかぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃしている話だよね今日のところは。
本当ね、
うん、なんかどういう風に考えたらいいのかなと思って、
うん、
なんか肝心なようでなんかいろいろこうぐちゃぐちゃしてるなと思って、まあ、なんか、うん、まあこのヨアブってチェルヤの子ヨアブっていうのはもうあのダビデの、あの部下で、あの、うん、なんていうのもう軍の隊長みたいなね、すごいあの、
うん、
立場でいるあのヨアブですけれども、この、うん、にあの勇猛なね、勇猛家、うん、勇猛な部下であるヨアブはダビデの甥っ子でもあるんですけども、
うんうん、
ね、ちょいちょい出てくる人ですよね、このヨアブさん
って、
ね、
うんうん、
でヨアブはそのまあアブシャロムっていう人はもう今、ゲシュルの地に逃げているんだけれども、
うん、
アブシャロムのことを考えてるなっていうことをこう感じ取った、
うん、
でしょうね、王様の心が、うん、ダビデの心がアブシャロムの方に向いている。
うん、
あいつ元気にしてるかなとか、なんかそういう風な感じかもしれない、うん、もうそのね、3年行ってるからね、
うん、
っていうのはまあまあそこでわかるよね。それで、うん、じゃあどうしたかっていうと、直接提案じゃなくて、王様、うん、ダビデ様、あのご子息のアブシャロム様はもう3年になりますから、連れてもうお許しになってはいかがですかみたいなことは直接は言わないで、そこに間に人挟んでるじゃん、
うん、
ね、女性、知恵のある女っていうテコアのね、
うん、
テコアというところに人を使わして、そこで知恵のある女をあの、まあ、ちょっと雇って、
うん、
その女性は、まあ別にあのなんていうの、あのやもめでも何でもないんでしょうけど、やもめのようなこう風貌に変装させたんだよね、
うん、
喪に服しているものを装えと、
服
を着て、で、
うん、
顔にこう油とかも塗らないで、もうパッサパサでね、うん、もうずっとその死んだ主人のために服している女性のような、
うん、
紛争をさせたわけですよね。でそしてこういうふう、これこれこういうふうに王に話せと、
うん、
にこうセリフも与えて、
うん、
で使わしたんですよね、
うんうん、
そう。そしたらそのまあその身の上話みたいなね、その今すごい困ってることをこう王に訴えているという形を取らせて、うん、そのこの女の二人の息子が喧嘩をしたと、
うん、
ね、
そんな話までしてないかんとかね、
で なんでこんなね回りくどいことしたのかなっていうふうに私は思ったけど、うん、まあ、そういうふうにこう、うん、直接言わないで、なんかこの例え話的な、例え話じゃないけど、まあ、まあまあそういうふうな、こう、うん、この女の、
うん、
体験談みたいな感じのこう挟んで、うん、そしてそこでなんかそのダビデのその二人の息子の争いをこう想起させるような、
うん、
こう重なるような例え話を して、でちょっとダビデにちょっとあの行動に出てもらおうと、そのアブシャロムをね、
うん、
エルサレムにね、
うん、
戻してよしっていう風なところに取り付けようとしたんだろうね、
うん、
合ってるかなそういう風に私は取ったんですけど、
うんうん、
そういうことでしょ。その、うん、この女には2人の息子がいて、その2人は仲が悪くて喧嘩をして、仲が悪いから知らないけど、うん、野原で喧嘩して、
う
誰も仲裁する者がいなかったから、
うん、
一方が一方を殺しましたと、
うん、
で親族全体が、
うん、
その要するに殺されたのと 殺したのと殺されたのっていうこうね同じ息子だけど、うん、その二手に分かれたわけよね、
うん、
だからその殺したものをね、
うん、
引き出せと、
うん、
かくまっているそのねそしたら、うん、その殺した人殺しをしてしまった弟殺し弟兄弟殺しをしてしまったその息子を出したら二人とも失うわけじゃん、
うん、
この橋ためはね、
うん、
もうその兄弟喧嘩で一人亡くなったアンドその罪によって殺されてしまう集団で殺されてしまうとすると二人の命を失ってもう自分のその残された唯一の火種まで消されてしまうと、
うん、
そしたらダビデはここの時点ではね何のことかわからないからまあその心配しなくてもいいみたいな感じでね家に帰りなさいと、うん、あなたのこのことで、うんまあ、大丈夫ということにしましょうみたいな、
うん
言ったんだよね王様刑罰は私と私の父の家に下り王様と王位は罰を免れますように、
うん、なんでこんなこと言うと
これなんか、まあ、だからその自分のそのこの一件のことをはその自分の、うん、自分ちのねこの話、うん、エピソードに関するその罪っていうのは私と私の父の家に下ればいい下って王様はそういうことがありませんよって神様の恵みを受けて、
うん
まあ殺しは兄弟殺しはいけないことだから本当は罰を受けなければいけないのかもしれないけどその恵みを受けて王様はその罰を免れますようにと言ったんだよね、
うんうん、
これがだからまあどういうことかなまあ要するにそのどうなんだろうまあこのヨアブはこの女にこういうことまあそのヨアブに言わされたんだってことは自分でも結局言うことになるんですけど、
うんね、
他的にはねだから、うん、なんていうかなうーん本来そのまあそのきちっと義というものに義っていうかそのねちゃんと立法通り、うん、その世の中の規範通り世の中の規範というかまあその法律通り行けば罰せられるよね。
うん。
古代殺しをしたらね。罰せられるけれども、だけど、まあ、この、まあ、なんでしょうね。まあ、いいじゃないか、みたいなところに。
うん、
もういいんじゃないっていうことが言いたかったのかな、ヨアブは。
うんうん。
もう帰ってこさせてもいいんじゃないですかって、
うんうんうん、
っていうのをなんかこう直接じゃなくてこのテコアの、まあ、賢い女に言わせて、
うんうん、
その賢い女もその、なんていうかなダビデうまいこと言っねうまいこと、
うん、
丸く収めたんだよねこの賢い女だから、
うんうん、
このなんていうかその、ヨアブのその計画通りっていうかねその、うん、伝えたかったことを伝えてくれたんだよね結局このテコアの女を、使わしたっていうのはつまりアブシャロム様を、
うん、
もう許して、
うん
手元あのエルサレムに戻してはいかがですかっていうことを、
うん
うん、ズバリ言うと
こんな手の込んだことせないかんやったっちゃろうかね
そうだよねなんかその、うん、なんかズバリ言うとそのやっぱり義というものに反することだからそれは、
うん、
ね義というものに反することだから、うんまあ、その 間にこう人を入れたのかもしれないよね。わかんないけど、うん、それで、うん、それで解決するものなのかよくわかりませんけど、だからちょっとなんかぐちゅぐちゅしてるなと思って、
うん、
なんかね、でしかもヨアブのすごいところはなんかそのダビデも多分アブシャロンのこと大丈夫かなとか今考えてたから、それをこうヨアブは感じ取ってね、うん、ああ、うん、様は本当はね返して許してエルサレムに呼び戻したいんだろうなって、
うん、
ね思っていたんだろうけれども、まるでこのなんていうかな、それがダビデの気持ちじゃない、戻したいなっていうのが本音はね、うん、だけどそのまるでこう自分がそれをの王じゃなくて私がそうしたいんですっていう風な感じの言い方してるじゃない
、うんうん、
王はまあそれはできないと思ってるかもしれない、私の願いを聞いてください的な形に持ってってるよねこの人は、うまいこと、うん、こういう言い方が、まあ、まあまあそのいい家臣っていうかいい家臣なのかどうかわからないけどダビデがもうなんか、うん、まあまあじゃあヨアブがそう言うならじゃあヨアブの意見も聞こうじゃないかっていう体にしたみたいな、
うん
ことじゃない、それでちょっと丸く収めようとしたのかな、なんかすごい こういうやりとりってなんかあれだよね、なんか西洋的じゃないよねやっぱり、思わない、うん、違うかな、わかんないけどなんかぐちゃぐちゃぐちゃ割とこうぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃしてるような感じ、わかりませんけどね、なんとも言えないですけど、うん、でやっぱりこういうのはやっぱりなんていうかな、まあアジアの宗教だなっていうふうに思うんですよね、聖書っていうのは違うかもしれないけど、うん、まあそういうふうに私は感じたんですけども、で、ね、今日このしもべがご好意を受けていることが分かりましたみたいなね、ヨアブが、うん、まるでこの自分の願いが王が、叶えてくださったみたいな、本当はそのダビデが言い出せなかったことを代わりにこう水を向けるっていう、水を向けるっていう言い方が正しいかどうか分かりませんけど、こうなんかこうね、ダビデのしたいことを、やりたい方向にこう向けていったっていうことですかね、じゃないかな、そして帰ってきたんです。ヨアブはゲシュルに早速出かけて行って、アブシャロムをエルサレムに連れてきたんだけど、
うん、
王の顔を見ることはなかったと。
うん、
本当は本音では多分ダビデはアブシャロムに会ってもうよく帰ってきたねって感じで、
うん、
やりたかったんじゃないかなと。会いたかったけど、これはやっぱり義というものをやっぱり、まあ、中途半端だけど、
うん、
それかなっていうふうな気がするんだけどね、そう思う、
うん、
で、そして25節でね、これ、うん、先週も言いましたけど、さてイスラエルのどこにもアブサロムほどその美しさを褒め添やされた者はいなかった、
うん、
足の裏から頭の頂まで、
うん、
彼には火の打ちどころがなかったって書いてあるね、
うん、
でも髪の毛がすごい豊かだったんだけどね、すごい
重
いと、髪の毛、髪の量も多いし、私なんか里中真知子先生かな、漫画家の、ちょっと違うかもしれないけど、の、旧約聖書の、を漫画にしているのを図書館で、うん、読んだことがあって、このアブサロムのね、
うん、
絵をこう、里中真知子先生っていう方が、私多分里中真知子先生だと、漫画にして、やっぱその、こう、綺麗なね、美男子に、少女漫画だから、少女漫画家だからね、描いてるの、 うっすら覚えてるんですけど、その時のそのアブシャロムのヘアスタイルはすごい巻き毛に書いてあった。巻き毛、
うん、
多分巻き毛だと思う。巻き毛だとほら余計その重たくなるじゃない、量が多いとね、うん、くるくるしてる分だけね、
うん、
すごい髪の毛が豊かな男性っていうことで、もうこのアブシャロムもそうだし、おそらくタマルもね、妹のタマルもすごい綺麗な、おそらくお母さんが多分綺麗なんじゃないかなっていうふうに分からんけど、そこは書いてないけど、でもやっぱその引き継いだんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。すごい重たい、髪の毛を切ったらもうめちゃめちゃ重たい。でそのね27節でね、もうねちょっと、えって思ったのがね、またねこの、このアブシャロムに3人の息子と1人の娘が生まれたって書いてあるんだけど、
うんうん、
その娘の名は、息子の名は書いてないんだけどね、ここには、
うん、
娘の名はタマルといって美しい女であったって、娘の名前もタマルにしてるんだよね、
うん、
ややこしいよねこれ。妹と同じ名前にするんじゃないよって、でどうして妹と同じ名前にしたんだろうっていうことは書いてないけど、妹がそれぐらいなんか、なんていうか、好きっていうか、もうかわいいから、たまる2世じゃないけど、うん、ねそのぐらい、ま、なんかわかんないけど、どういう理由かわからないけど、妹の名前と同じ名前を娘につけているというね、
うん、
でアブサロムは2年間その後ね2年間エルサレムに住んでいたが、ダビデと会ってないってことですよね。見ることはなかったっていうことでね、
うん、
そして、その後そのヨアブを王のところに送ろうとして、あヨアブを、さっきの将軍のヨアブね、ヨアブを、うん、にちょっとお使いを頼もうとしたんだよね、
うん、
お使いを頼もうと思って、ヨアブのところにアブシャロムの方から使いを出したけれども、
うん、
ヨアブは来なかったって、来ようとしなかったってことですね、
うんうん、
もう一回人を使わしたけど、2回使わしたんだよね、
うん、
一回そのヨアブにちょっとお願いがあったんだけど、
うん、
ヨアブはアブシャロムのことを、まあ、ちょっと無視したみたいな感じだよね、うん、来ようとしなかったと、
うん
うん、そしたらさ、そのアブシャロムは何をしたのかっていうと、これがまた意味がわからないんだけど、そうそう、ヨアブの家の畑にの大麦に火をつけたんですよね、
うんうん、
アブシャロムの家来に命じて、
うん、何回言っても言わん、本件
でも大麦に火つけろやって言ったんでしょうね、
うん
うん、そしたら来たんだよね、
うん、
そっくりですね、信じられないことするよねこの人そして、なぜあなたの家来たちは私の畑に火をつけたのですか、
うんうん、
ねえ、ほらとか言ってほら、
うん、
私はあなたのところに人を使わし、ここに来るように言ったではないか、なぜ、うん、ね、私はあなたに頼んでね、王のところに行ってもらって、なぜ私をゲシュルから帰ってこさせたんですか、あそこにいた方がまだよかった、顔をあなたに会いたいのに会ってくださらない、
うん、
ね、私は王の顔を拝したいと、
うん、
もし私にトガが私の方に罪があるんやったら、
うん、
私はもう殺されても構いませんみたいなことを言うんですよね、
うんうん
うん、それでやっとヨアブは王のところに行って、
うん、
もうな話をするんですよね、会ってくださいみたいなことを言ってますよ、うん、みたいな、そしたらアブサロムは初めてそこで呼び寄せられて、まあその2年とこの、まあ、エルサレムに帰ってきて2年だから2年間会ってなかったってことでしょ、うん、2年間と、うん、あとゲシュルに逃げていった3年間、
うん、
合計5年間、
うん、
5年ぶりに会ったってことですよね、
うん、
まあ同じエルサレムの町には住んでるけれども、
うん、
そしてダビデはアブサロムに口づけをしましたという話。なんかいいやら悪いやらみたいな。うん。
見たね。
そう。まあその確かに罪は犯している。犯罪を犯しました、うん。兄弟を殺したから。まあその前に、うん、まあ情状酌量の余地はあるかもしれないけど、その、
うん、
ねえ妹を犯されてしまったら、うん、そら腹立つよね。
うん、
誰しかもなんていうのダビデがちゃんとこう裁い、うん、お裁きもしないで、うん、怒るには怒ってるけどそのきちっとした処罰を与えてなかったから、
うん、
2年間だっけ2年間こうもう機会を伺って、
うん、
ね丸2年こう潜伏して、
うん、
酔っ払っているアムノを殺したっていうことなんですけども、
うんうん、
もうこれもさ、ダビデは、やっぱり自分の、その、ね、
うん、
罪の、結果、やっぱその、人を殺した、うん、そして、バテシェバ、バテシェバをこう、うん、まあ、ある意味、バテシェバに対して、そう、性的な罪を犯してしまったわけですよね。
うん、
で、バテシェバのご主人も殺してしまったと。いうその罪がやっぱこう影響して、
うん、
そして、アムノンがそういうこう自分のね腹違いとはいえ自分の妹に対してそういう性的な滞在を犯してしまうっていうのを目の当たりにしても、
うんうん、
なんかその自分もそういうことしてるから、
うん、
よく言えなかったっていうのもあるし、うん、本当はもうバシッとやらないかんところを、
うん
うん、中途半端にしているうちにみるみるこう、
うん、
周りのね人たちに悪影響が広がっているっていうのはわかるよね、
うん、
もう、
ね、
あのダビデがねあんな飛ぶ鳥を落とす勢いだったダビデがこの、うん、あの、うん一回のね、あの、
うん、
罪から今度は、どんどんどんどんその、自分の親族ね。まあ、ヨアブもある意味親族だからさ、うん、そのヨアブも畑燃やされたりして、
うん、
もうなんか、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃなっていってるなっていうのを感じますね。
うん
うんうん、まあ、どうなることやらという感じですね。KK さん、こんばんは。KK さんありがとうございます。もぐちゃんはどう思った？
何が今の分、
うん
うん、やっぱし王様がなんていうと大体あのほら、
うん、
あの女の人を使わせたとき使わせていろいろしたのをちゃんとヨアブがしたってヨアブかいなが策略してそういうふうに仕向けたっていうのもちゃんと王様分かったね。
分かったっていうかまあまあそうよね。
うん。
もうやっぱりそのうんやっぱりそのこうダビデはやっぱりこうそういうのはやっぱり勘が働く人
勘が働くっちゃろうね。
うん、やっぱり
またなんでそんななんか周りくどいことせない勘やったかと思うこともあるね。
そうね、
わざわざ頭のいい女の人を探して、
うん、そう頭のいい男じゃなくて、ね、頭のいい女にしているところがなんか不思議だよね、
うん、知恵のある女 ね
やっぱなんかこう、うん、角が立たないように、
うん、
いろいろなんか
自分が言ってから言えばいいじゃないと思っちゃうけど、ね、そこがやっぱしいろいろ考えてこんなことをしたんだろうね。
そうですよね。弱ぶなりに考えたんだろうね、いろいろ。
うんうん、
そして最終的にはなんかこう、ダビデの意思で呼び寄せたんではなくて、私の意思でっていう風な感じで、うん、ダビデを立てるっていうかね、
うん。
ダビデが絶対にこう、下せない判断を、
うん、
まあその、 ヨアブに免じてみたいな形にして、
うん
アブシャロムを、呼び戻したんでしょうけども、
うんうんうん、
まあ、しかしそんなアブシャロムはこのねヨアブの知ってか知らずか、
うん、
火つけるような畑に火つけるようなこともするし、
うん、
なんかこう歯車が合わないよね。なんか、
うんね、
なんかこうみんなどうしたの？みんなどうしたの？どうしたの？って言いたくなりますよね。なんか、
うん、ねえ、
みんな大丈夫？みたいな。
うん、
でもほら大体さこう神様に聞きましたっていうのとかが大体どこにもほら大体うまくいった話っていうのは大体その一度神様に伺いを立てて、例えば戦の前とかでも、
うん、
自分自己判断じゃなくてその前に一回ちょっとウリムとトンミムでこうね呼んで祭司呼んでちょっと聞いてみてっていうふうにやる人が、まあ、そこその辺のところがあんまり書いてないから、
うん
まあ、こうしたらいいんじゃないか、まあ、聞いて書いてないだけで、まあ、やってるかもしれないけど、まあ、そういうなんかこう、うん、雰囲気はないよね。ここに書いてあるの見る限りでは、
うん、
なんかぐじゅぐじゅ自分たちの中で、
うん、
あーでもないこうでもないっていうふ
う
に考えてる感じ字がしますね。私の感じでは、
うん、
こんなんでいいのかっていう、まあ、なんかもっともっとなんか ここからこうねいろいろこうもっと深く深くあれしなきゃいけないんでしょうけど、まあそうね難しいですよね、うん、その人間というのはダビデともあろう人がね、うんダビデですらこういう風になるわけですから、私たちならなおさらですよね。それはもう間違いないですよね。もうダビデはもうめちゃめちゃ祈る人だし、めちゃめちゃ神様とこう近いっていうかね、いつも神様の顔を見上げて対話して、いつ今までいくつも困難を乗り越えてきた神様と共にあってねような人だから、うん、そんな彼であってもそのなんかこうハッとこう気が抜けたのか知らんけど瞬間にそういうこう自分の弱いところを疲れて、
うん
うん、罪を犯してでその罪の、刈り取りを今してるような感じですよね。もう、
うん、
子たちがやったことをやっぱり強く、なんていうかな、できないっていうか、なんかそういう風なさ、息子に甘い父親っていうのはなんか結構聖書によく出てくるなっていう風に思ったんですけど、例えばあるじゃない、サムエル記のね、あのさ、そのサムエルの前のさ、サムエルがその子供の時に、ね、お母さんから離れてね、サムエルのお母さんっていうのは妊娠しない不妊の女だったじゃないですか、
うんうん、
最初ね、サムエル記第一の最初の、うん、でその、一生懸命一年に一回神殿に上がってこう祈りを捧げていたところに、そこのエリという祭司が大祭司っていうかね、うん、祭司がいて、
うん、
で、うん、妊娠するしますよっていうその言葉をもらってね、そして元気を出して、うん、そして本当に妊娠して、
うん、
その生まれた最初のその息子は神様に捧げますって言って本当にある程度大きくなった状態で、うん、こう本当神殿に捧げるんだよね。
うん、
このお母さんでね、サムエルのお母さんはね、うん、そのエリっていう人の息子もなんかほら捧げたお肉をさ横取りして食べたりとかさ、
うん、
とでもないなんかその神殿で働く女性に手つけたりとか、
うん、
とでもない 息子たちだったじゃないですか。でもそれをちょっとどういうわけか、教育が悪かったんだよね。きちっとこう、ダメなもんはダメっていうふうにこう、できなかったのか。で、そんなサムエルも、息子に甘かったのか。そう、なんでこれって、と思うよね。って。なんでって思うけど、なんかこう、優しいのかなんか知らないけど、好きだからあんま強く言えないのか、なんかその息子の教育で失敗したっていうのもこう、そういえばサムエル記ってね、あるなと思って、ダビデも息子のことをすごく大事にして、その、誰々の、ね、奥さんはたくさんいるけど、誰々の子がとかそういうふうななんかこう特別扱いっていうよりも、みんなやっぱ大事に、生まれた子供はすごく大切にしているなっていうのをなんとなく感じるんですけれども、このアブシャロムもね、アブシャロムの妹を犯した、アムノンのこともね、ちょっとピシッとしとらんやったもんやから、大ごとになってるなっていうのは、なんかやっぱ子供の教育っていうのも難しいですよね。なんか私ね、関係ないけど、YouTube で、昔さ、戸塚ヨットスクールってあったじゃないですか。戸塚先生ね、ヨットスクールの。あの先生の YouTube を、昨日今日ちょっと見て、あの先生すごい。
あの人まだ元気してあると？
元気。まあ、あの方ね、逮捕されたのかな一回。
なんかいろいろあったね。
やっぱり今もされてるのかな学校も。なんか元気にね、やっぱヨットマンだから、ものすごくね、体を鍛えてらっしゃる方だから、これ賛否両論あるのかもしれないけど、やっぱりその教育のこと、やっぱりこの今すごく、例えばなんていうの、非登校の子供とか、すごくどんどん今ね、増えてるっていう。あと、なんか、いろいろそういう、こう、なんていうの、障害みたいな感じでね、片付けられて、片付けられるというか、そういう病名っていうかね、その障害っていうことで、多いじゃないですか、障害者が。あるいは精神疾患の人とか、そういうふうな方たちのことについてなんかいろいろ、やっぱりしごきっていうのは大事だっていや、あとね、やっぱりその興味がある方はね、ご覧になったらいいと思うんですけれども、やっぱそういうこう今その戦後教育っていうのがね、戦後教育っていうのがやっぱ、誤りだった部分っていうのが、やっぱ自分の国とかね、自分のその所属しているグループっていうか、その故郷であるとか家族であるとか、いったものをこう愛するというね、自分も含めてだと思うけど、それを大切に思うっていう、その教育ではなかったものだから、それを逆に否定するような、自分のその、バックボーンを否定するような教育がずっとなされてきたからね、その日教組とか。ああいったために、要するに自分が、何のために生きてるのかということが、こう、わからなくなって、迷子になって、それで、悩んでずっとこう暗い感じになってきたりとかっていうのも一つあるっていうふうな話だったしね。そうね。それがだから、じゃあ戦前は、じゃあみんなそうやってこう、みんな自分の自己肯定感っていうか、そういうのがあったのかなっていうふうなことはわからないけど、でも少なくとも、いい悪いは別にして、そのやっぱりこの 国を愛するという気持ちはね、みんな、うん、まあ、教育として あったわけだから、それはもう、うんうん、だから、まあ、なんとなくそういう、こう、ぐちゃぐちゃしたことはなんか考えてなかったんじゃないかなっていうね、
うん、
イメージはあるけど、どうなんだろうね。
うん、
そうで、まあ、その何のために生きてるのかとか、どうして私はここにいるのかっていう悩みっていうのはすごく私はよくわかる、うん、なんかぐちゃぐちゃ考えてしまう、うん、でもそのそれはだからみんなその学校教育の中で、その10代の中でこう10代のその20年間っていうか、学校に行ってる間にその大人にバンとなれる子はもういれば、
うん、
やっぱその個人差があるわけじゃないですか、大人になるまでのね、
うんうんうん、
何やっても不器用で、要するにその脳と体の動きが連動できてないとか、
うんうん、
もどかしいというか、その考えをちゃんとこう表現できないとかね、そういう風なのでもどかしさがあったりとか、そういうのもやっぱそのまあその戸塚先生の話考えでは、やっぱりそのやっぱり体と心をね鍛えるっていう、うん、やっぱある程度そのしごきっていう言い方するとあれだけど、厳しいスパルタンな感じするけど、あの、うん、やっぱそういうふうな鍛錬によってそのね、うん、連動するって、その厳しさにはいろいろ段階はあると思いますけど、っていうので、うん、やっぱりある程度やっぱ必要なものかもしれないなっていう、やっぱりこう、
うん、
あのいいよ、できなくてもいいよいいよいいよっていうんじゃなくて、やっぱやってやろうっていうその気持ちっていうかね、うん、そういう風なのは大事なのかなっていう気はした、その話
を ね、
ね、うん
うん、
で私はあの45過ぎぐらいでやっと自分が大人になったような気がやっとなんか、でもそれはほら社会人になって成長する部分っていっぱいあるじゃないですか、
うんうん
ね、社会人になっても学んだことっていうのがすごく多くて、私はなんかあの20年間よりその後のその20年間の方がすごくなんかこういろんな意味で成長させてもらったのかなって気もする、
うん、
あのなんとなくやっぱり社会にあの育てていただいた部分があるなっていう気もするし、あとはやっぱりこの、 あの聖書に出会えたことですね、聖書に出会えて、そのなんかあの自己肯定感っていうのが、自分は、うん、あの別あのちゃんと神様がねお作りになって、うん、なったんだっていうふうなこう肯定感ですかね、なんかこう、うん、偶然ポッとできた、たまたまできた生命体ではないっていうことよ、
うん、
それをやっぱりこの本当に実感したので、やっぱそういう、うん、あの聖書っていうのも私は一つあの成長のね、あの、
うん、
あの本当に助けになったなっていうふうに私は感じてるんですけど、
うん、
いくつになってもでも成長はできると思うよね、
そうだね、う
ん、本当に日々成長で、うん、
うん
うん、はい、ということで、はい、ありがとうございました。もぐちゃん、はい、なんか言いたいことありますか？他に。
いや、別にありません。
戸塚ヨットスクールの先生の話も面白かったからっけ。またなんか LINE で送るかもしれないんで、はい。
はい。
は
い。
それでは、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
はい。失礼いたします。
失礼します。
ありがとう。失礼します。YouTube 頑張ってね。KK さん。